ベルバラ劇場版を見てまいりました。キット。
ハクチのファミコン名人の道、括弧話題。
6-2。
イェーイ。
イェーイ。パーソナリティのファミコンキットです。そして、
ファミコン男子の商人ハクチでございます。
この2名でお送りいたします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということでですね、
はい、
ベルバラの劇場版見てまいりまして。
ねえ、なんか、あらゆるところで今ベルバラを見かけるので、あの電車の中もあのオスの、
うんうん、
広告、今あのオスカルとマリー・アントワネットで、マリー・アントワネット略してマリネとか、オスカル、オスカエルとか、なんかあの、うん、そういうのとかで、なんかあのタイアップでいろいろやってるので、うん、すごい気になってはいたんです、劇場版も。
うん、
どうですか？
あのですね、まあ、はい、ベルバラ検定2級の私から見てですね、まあ、ベルバラ初心者というか、
うん、
あの初学者にはよろしいかと思います。
まあでも今やる意味としてはそれがね、
うん、
必要なんでしょう、うん、
まあ、やっぱり2時間なので、
うん、
やっぱこうかなり前半はジェットコースターみたいに進むわけですよ。後半のそのフランス革命が巻き起こっていって、
うん、
まあ、このクライマックスに向かうところをじっくり描きたかったんだろうなと、
はあは
あ、いうのはあるので、だ前半の方はほぼほぼその初めて見た人は、え、この人誰みたいな、え、なんでマリー・アントワネットは泣いてるのとかが多分わからないんじゃないかなっていう感じもあったので、
はいはいはい、
なのでこれを機に劇場版から入った人はここから、まあ、今ね YouTube で全話配信やってますので、
はいはいはい、
そっちに行ったり原作に行っていただければいいのではないかと。
ああ、まあでもそれがやっぱり目的というか、
うん、
この見やすいように興味を持ってもらえるようにっていうこと、
うん、っていうことだとまあ思うので。
いやでも どうなんですか、他のそのコアなファンの方々の反応は。
まあ、なかなか、はい、厳しいご意見の方たちもいらっしゃいますけれども、まあやっぱりね、新規参入者というか、
そうですね、コンテンツ、
そうそうそう、大事にするっていうのは必要なので。
まあでも、今ね、同時期にそのガンダムの、
はいはいはい、ジークアックスね。
はい、安藤監督のね、
うん、
肝入りのやつでやってて、まあ、そっからもまたなんか興味を持ってっていう形のね、うん、なんかいろいろやってるから、なんかどうなんですかね、そういったところから入った新規ファンの話を聞きたいですよね。
ああ、そうだね。
結構あるじゃないですか。リメイクから入りましたみたいなこともゲームとかもね。うん、だから、ちょっと気になるなとは思ってるんですけど。
なるほどね。なので、うん、まあ、ベルバラを、見たことがないという方はですね、まず劇場版を見ていただくと、うん、2時間で大体の話が分かりますので、
うんうんうんうん、
そこから深めたいなと思ったらぜひ全40話、
うん、
テレビシリーズありますし、うん、まあ、原作も愛蔵版5巻なので、
そうですね、
うん、読んでいただければなと思います。まあまだまだ寒い日は続きますが、
うん、
寒さに負けずに元気に行ってみたいと思います。
はい、
それでは行ってみましょうか。
とうとう仲間になったぞ。
本編仮に、仲間になった。
はい。前回か前々回にもうとだいぶ前にも話したんですけど、
うん、
ファイナルファンタジー7リバースを、
ああ、はいはいはいはい、
でもう今もう古代史の神殿まで来たんですけど、
うんうん、
ね、私の好きなキャラクターがやっとこのリバースで出てくると、中学校当時にメインメンバーだったユフィは先にもう外伝のバージョンも出てて、ストーリーも出てて、まあ、仲間になるのも最初の方に仲間になるんですけど、うん、やっぱり今回プレイアブルじゃないんですけど、シドとリセットがやっと仲間に合流すると、シナリオの後半の方なんですよね。今回のリバースは、
うん、
多分これ別にネタバレじゃないんですけど、忘れられる都で終わるんですよ。
あ、はいはいはい。
はい、そこまで。で、文作なので。
うん、
で、まあ、やっぱり、その、ニブルヘイムっていうクラウドとティファンの故郷に、信頼屋敷ってところまで行かないとヴィンセントって出てこないので、
うん、
そのあたりと、まあ、その後に、 シロとかが出てくるので、まあ、本当にこの文作の2作目においては後半にならないと出てこないんですけど、
うん、
まあ、多分あの出てきたら発狂すると思うと収録で言ってたんですけど、
うん、
いやーもうダメですねこれ、もうあのニコニコしちゃって、あのさっきベルバラがその新規ファンのためにこう短縮して全体が分かるようにこう見てて、そっからまたあの元の長いものを見た方がいいっていう話だったじゃないですか、
うんうん、
このディバースとか FF7 リメイクっていうのはその元あったものを逆にあの長くあのボリュームをあの10倍ぐらいにしてるので、
はいはいはい、
はい、あの新規追加要素というかあのセリフとか、
うん、
場面とか帽子とかがありまして、はいはい、もうダメですねあとあのまだあのその仲間になってムービーとかはあったり、新しいセリフとかボイス付きであったりするんですけど、あのこの後はもちろんその戦闘とかでも使えるキャラクターになって登場する予定だってこう公式から発表があるので、
うん、
多分3作目だから、大体4年後か3年後かに出る3作目は多分私本当にずっとその話してると思います。あの。
なるほど。
やばい。もう今回、まあそのシドとヴィンセント、ドユーフィーがすごい好きなんですけど、
うんうん、
結構やっぱりこのシドとヴィンセントが、あの、プレイヤブルじゃないので、
はいはいはい、ま
あの、ストーリー的にもそうなんですけど、うん、なんかあの、メインのイベントとかにはやっぱり関わってこないんですよね。
うん、
あの、前もそうでしたけど、ヴィンセントとかユーフィーとかは仲間にならない。
うん、
パターンもあるからメインのイベントには出てこないとか結構あったけど、
うん、
今回はなんかあのすでに理由がついてるんですよね、ちゃんと、うん、シロの場合はちょっとあの整備したいから俺はその中の建物には行かないよとか、
はいはいはい、はい、
言ってデビンセントはあのお前たちにそのあんまり付き合いたくないとか人付き合いしたくないからって言ってダイエットして、であのシロとヴィンセントが一緒に留守番してたりするんですよ、そのタイニクロンコのところとかで、
はいはいはいはい、
死ぬって思って、あの、見てるだけで。
尊いっていう。
こんな場面が見てるなんてっていう、ありがとうございますっていうね。本当に、あの、狂ってますんで、本当に。買ってよかったなっていう。
なるほど。
賛否両論なんですけどね、なんか、うんうん、バースは。でも、あの、買ってください。
買ってください。
シドとヴィンセントの会話がめっちゃ増えてるんで、
うんうんうん、
本当にあの夢かなって思ってなんかあの幻覚見てるのかなっていう感じでね、本当にもう
なるほど、
本当にもうやばいので、まあ、もうすぐ終わっちゃうんですけどね、
うんうん、
もう忘れる都に行ったらもう終わっちゃうんですけど、
うんうん、
まあ、ちょっとあの今来るってことを言っとかないと、
うん、
多分 X 上でもおかしくなってると思うんで、
ああ
のちょっとね、あの言っといてあらかじめ言っとい
てそうだね、
はい、
あの今あのおかしくなったクラウドみたいになってんだな
って、あ本当にそう、本当にそうでも今回面白いんですよ、本当にクラウドおかしいよねって結構周りが言うんですよ、
あ
クラウドあのおかしいよって、クラウドがまともだったら大丈夫だろうけどとか結構周りが、ヒファがもっと怒ればいいんだよみたいなことを、
うん、
こう何気なく会話で言ってたりするのがめっちゃ面白いですね、リアルな、リアル
な、なるほど、
あいつおかしいからあの彼女がもっとはっきり言った方がいいよみたいなことを結構あのパーティー会話とかであったりして、うんうんうん、めっちゃ面白いですやっぱり、
なるほどね、
うん、おすすめ、はい、
ぜひ皆さんねプレイしている方、うん、まだプレイしない方も遊んでいただいて、
うんうん、
感想などもねお待ちしております、
新規ファン獲得、
そうだねそして今回はゲームのジャンルあれこれということで、
はい、
まあ、ちょっと前にあのキャッチコピーのね、
そうなんですよね、
やつをやりましたけども、
はい、
今回はジャンルを、
うん、あそうそうそうそうなんですよ、思い出したのが、
うん、
そのキャッチコピーがあって、
はいはい、
でそのゲームのジャンルがどういうジャンルのこれは特色があるんですよっていうのを言ってからタイトルなんですよね、 CM とかも、
うん、そうね、
だからなんとかなんとかの RPG とかなんとかなんとかシミュレーションとか、
うんうんうんうん、
でタイトルがドンとあのナレーションされるっていうのがあって、そうだね、例えばこのサブタイトル的なジャンルキャッチコピーっていうのは、うん、あんまりね、あの、考えたことなかったなと思って。ゲームの内容をね、説明してるのは同じなんですけど、もっと説明的なね、オリジナリティがあるんじゃないかと思いまして。
まあ、このジャンルといえばですね。
はい、はい。
頭脳戦艦ガル。 はい、みんな大好きなのジャンル、
はい、
スクロールロールプレイングゲームというどういうジャンルなんだろうっていうね、もうカートリッジに書いてあるわけですよ。
はいはいはい、
スクロール RPG と、
はい、
それは何なんだと。で、頭脳戦艦ガルをプレイしても一向にわからないっていう。スクロール RPG。まあ、スクロールは確かにするけど、
はい、
普通のシューティングゲームなんじゃないのかと。
はい、はい。
思うんですけど、どこが RPG なんだろうって思うんですけど。
そうですね、シューティングスクロールゲームとか、なんか、
うん。
そのくらいだったらわかるけど。
どうやら一説によると、うん、このガルを遊んでると、
はい、
時期が勝手にパワーアップするんですよ。
ほうほうほう、
ステージが進んでいくと、
うん、
まあ別になんかアイテムを取ったりとかではなくて、
うん、
だからどうもそのことを RPG 要素と言っているらしく、成長するという、
うんうんうんうんうん、
だからそういうことらしいんですけど、
なんかどっちかというと RPG ってつけた方が売れる
まあ
っていう感じじゃないんですかね、違うのかな、
まあ、そうで、あれは高橋名人も言ってましたけど、
はいはい、
まあ、デイビーソフトってとこは作ってて、
はい。
で、ハドソンと同じく北海道にあるんで、
うん、
当時あったので、
うん、
まあ、仲良しな会社だったみたいなんですよ。
うん、
で、ハドソンがスターフォースとか、そういうシューティングゲームがめちゃくちゃ売れて儲かったという話をしたら、
うん、
デイビーソフトが、うちもシューティングゲーム出して儲けたいって話になって。
うん、ああ、まあ、当時は、うん、まあ、そういう流れですよね、どうもね、う
ん。じゃあ作ったらいいじゃんって話で、できたのが、頭脳戦艦ガルっていう話で。ハドソンから何を聞いてこうなったんだろうっていうね。しかも、スクロール RPG って何っていう、謎すぎるゲームができてしまったのが、まあ、頭脳戦艦ガルというね。
普通その内容を、ジャンルを説明するはずのやつで余計わかんなくなってるっていう。
もう多分スクロール RPG に該当するジャンルはガルしかないんじゃないかと思うんですけど。
うん、
まあそう名乗ってますからね、ガルはね、自ら。
そうですね。
だからすごい唯一無二のジャンルですけども。まああとはさっき出たテイルズの。
あ、はい。
丸々な RPG っていうのね。
そう、全部、ついてるんですよね。なんとかの RPG、うん、伝説の RPG とか、ね、正義を貫き通す、うん、シナリオに関したやつをこういう今回はこういうシナリオの、
うん、
っていうのを結構端的に表した
や
つで、そうだね、私このテイルズの中でもデスティニーの、
うん、
説明が、まあ、テイルズオブデスティニーが運命の RPG、
そうだね、うん、
テイルズオブデスティニー、
うん、
まあ、なるほど内容の通りだと、
うん、
でPS2 版のディスニー。
はいはいはい。
が、運命という名の RPG になってるんですよ。
ちょっと違うんだね。
はい。で、テイルズ・オブ・ディスニーのディレクターズ・カット。
うん。
が、もう一つの運命という名の RPG。
なるほど、なるほど。
で、テイルズ・オブ・ディスニー2。
うん。
が、運命を解き放つ RPG。
あー、なるほどね。
いいじゃないって思うんですよ。
あー、すごいね。この、ディスティニーシリーズね。
はい、いや、これは、いいですよ。あと響き合う心を信じる RPG、
うん、
テイルズオブシンフォニア、
はいはいはいはい、
ちゃんとタイトルにもかけて内容にもかけて、本当になんかやっぱりすごくいいですね。君が君らしく生きるための RPG、うん、テイルズオブベルセリア、
そうだね、
君が生まれ変わる RPG、 テイルズオブリバース、なるほどっていうね。
そうだね。私はさっき新幹線
はい、
のね、新幹線のことを思い出したんですけど、いつも、のぞみに乗ってね、
うん。はいはいはい。
名古屋を越えていくときに。
はい、
うん。静岡県がめっちゃ広いんだけど、
うん。
のぞみだと新横浜の次名古屋じゃないですか。
そうですね、うん。
だから、いつも思うのは、静岡県の広さに絶望する RPG、テイルズ・オブ・ JR 東海っていつも思うんですよね。
それすごく。ジェイソン、最近、新幹線の、ニュースが流れてるところとかの上に、うんうん、今、掛川から、ここに向かってますよっていうところが出るんで、
ね、
あ、今静岡にいるんだなっていうのは、すぐ分かるようになったんですよね、
電車
乗ってて、大阪から、よく帰るんですけど、
はいはいはい。
やっぱり、まだ静岡から。
そうなんだよ、広いなっていう。
行きはいいんですよ、行きはいいんですけど、うんうん、帰りが。
そうね、そうね。
表紙見ると、表示されるようになったんだ。
ああ。
あれ、掛川ってまだ、ああ、まだ先、静岡、ああ、まだ、浜松、まだっていうね。本当に、でも、いいですね。なんか、そういう、旅行もなんかそういったタイトル、ジャン
そうだ
ルタイ
ね。
トルをつけたいですね。
そう。小田原通過しま、下まで来ると、ああ、ようやく戻ってきたなっていう感じがする。まあ、なので、そう、なので、こういうジャンルのね、まあ、今日いろんな、その一覧のリストを見ながらやってるんですけど、この世界を支える運命の RPG っていうのがあって、
はい。
これエクステトラっていうゲームなんですけど、これはビータでやったのかな？で、これがすごい特徴的なのが、まあ、主人公の、龍馬っていう、まあ、高校生が、異世界の救世主として召喚されるところから始まる。まあ、そこはよくあるんですけど、で、一緒に戦う仲間がいて、まあ、守護騎士、ナイトとして、同級生とかが召喚されるんだけども、その守護騎士として覚醒するためには、主人公の龍馬とキスをしないといけないっていうのがすごい特徴的なやつなんですよ。
ほうほうほう。
だからまあ、クラスメイトの女の子とかが来て、なんであんたとキスしなきゃいけないの？みたいになってんだけど、まあでも敵が迫ってきたから、もうしょうがないみたいな感じでキスしたら、その子が守護騎士として覚醒して、まあ戦えるようになるっていうやつなんですよ。
それってなんか元から全年齢のゲームですか？
これはね、セロ B だね。12歳以上。
まあ、じゃあ元からなのかな？なんか原作がもうちょっと違うゲームから、なんか前例になったとかじゃなく。
で、しかもそれだけ聞くとなんかハーレムゲームっぽいんだけど、
はい。
なんと、
はい。
同級生の男子も召喚されてきて、
お
そ
っ
こもキ
と。
スしないと守護騎士になれないっていう。
あっと、これ
おーってい
は。
う。これはっていう。なかなかね、いろんな意味でこのエクステトラ、あんまり知名度ないんだけど、わ、結構これは特徴的なユニークなシステムだなっていう。
本当に元から全年齢の
で、しかもその、龍馬の、まあ、クラスメイトの男子が、こっちに召喚されて、で、これまでの経緯から、お前とキスをしたら守護騎士として覚醒するみたいなことを龍馬が言うんだけど、いや、何言ってんだお前ってなるんだけど、その、巫女みたいな人がいて、この世界の。その人が、女の巫女が龍馬に、まあ、あなた、救世主なんでキスすると守護騎士になるみたいなことを言って。で、その男の友達が召喚されてきて、いやって言ってるところで、その巫女が龍馬に、龍馬、キスだって言って で、キスをして、その男子も守護騎士として覚醒するっていう。これはなかなかあんまり他に類がない。面白いゲームでしたね。エクステトラ。
なんか、
2013年か。
そんな、なんか、よく企画が
そう
通った
ね。
なというか。
そう、これ、すごい、面白いその仕組みなんだけど、あんまり知名度がなくて。
そうですね。あれ、ジャンル、もう一回何でしたっけ？
これは、世界を支える運命の RPG。エ
なん
ク
か、
ステトラ。
王道 RPG みたいなジャンル名なのに、
そうだね。
そんな
まあ、ちょっと気になった方はぜひ、エクステトラ。ビータと、ニンテンドー 3DS で遊べるみたいですね。
じゃあ、ビータの方ができそ
そうだね。で、これ結構クロスレビューも高いので、なかなか、で、これ主題歌があって、クラリスっていう、
くだす。
ね、が歌ってるんですよ。なので、主題歌もめちゃくちゃいいので、なんで、すごい、売れる要素たくさんあるの
そうです
に、
ね。窓紛
そうそう
の
そうそう、
後とかですよね。そしたらクラリスのってことは。
そう、なのでね、ちょっとこれは、私は結構推してるんですけど、エクステトラ。
でも、ジャンル名には偽りありですよね。
まあ ですね。この世界を支える運命の RPG ね。
これ、 最初は意味わかんなかったんですけど、
うん、
やったら、なるほどっていうのが、
うん、
あの、ハイスピード推理アクション。
ほうほう。
弾丸論破。
あ、
希望の学園と絶望の高校生。
はいはいはいはい。
ハイスピード推理アクションって、あの、推理アドベンチャーって、
うん、
そのハイスピードなわけないじゃないですか。
そうだね。
でも、弾丸論破のあの、演出とか、あの、うん、ね、あの会議じゃなくて、あの、学級会。とかのあれを見ると、あ、なるほど、そういうことかっていう。なんか、やっぱり、いいですよね、この、なんか、新しいことを打ち出しつつ、内容的にも引きがあると。うん、なんか、すごくいいなと思ってるんですよね。
確かに。
あ、
メッセージをいただいておりましてですね。しんちさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ゲームジャンルあれこれということで、レーシングラグーン。
ほう。
ハイスピードドライビング RPG。
うん。
ドライビング、あの、B じゃなくて、ウニテンのドライビング。
うん。
それがレーシングラグーンと。
うん。
うん、奇妙なセリフ回しと、マックアイのポエム。
うん。
暗いストーリー。やはり変なゲームには変なジャンル名がつきやすいらしいと。で、そのセリフで貼ってくれてるのが、そうさ、俺たちのゴールはいつだって真っ白に消えちまうって言ってますね。なるほどね。ハイスピードドライビング RPG、レーシングラグーン。なるほどね。いいですね、こういうのね。
でも全然わかんないのが、
うん、
ロマンチックっていうジャンル。
ロマンチック。
はい。タイトルはみんな大好き塊魂。
ああ。
でも、そのジャンル的なそのサブタイトルは、ロマンチック。その前の、あの、別な塊魂、のび太は、触って転がして大きくするゲーム、塊魂。
うんうんうん、
これわかるじゃないですか。
はいはいはい。
みんな大好き塊魂になると、ロマンチックって書いてあって、で、最初の塊魂がロマンチックアクション。
うん。
なんですね。だから、なんか、ロマンチックだけになると、何がロマンチックなのか。
確かに。
あと、本当に、間違ってはないんだろうけど、
うんうん、
あの、通じないやつ、うん。タクティカルエスピオナージオペレーション。
ほうほう。
メタルギアソリッド、ピースウォーカー。いや、間違ってないじゃないですか。タクティカルエスピオナージオペレーションって、でも言われて、なんなんこれそれはっていう、
うん、ね。
その通りなんですけど、うん、っていう。
いやー、そうだね。
うん。
あと、これも、いいですね。ハイスピード、チミドロ、剣撃アクション。
お、おい。
お姉ちゃんバラ、オリジン。
はい。
すごいね。
その、チミドロとかそっちで売ってるのが、あれですよね。だって、ビジュアル見ると、どっちかっていうとね、
ね、うん、
結構な、胸と。
結構なね、
お尻と。はい。あれなのに、それじゃないってとこが、
そう
ね、結構男気が逆にある感じがしますね。あと、なんかこれいいなっていうのが、うん、あの、スーパーマリオメーカーのところに、
はいはいはい、
作って遊ぶ。
ほうほうほう。
スーパーマリオメーカ
ー。なるほどね。
いわゆるあの、ニンテンドーって感じがしますね。
確かに、確かに。
あと、これは本当にそうっていうのが、あの、サンバデアミーゴ。
うん。
超おバカちゃんノリノリマラカスゲー。
まあまあそうだね、確かに、ね。
これはいいっすよ。サンバデアミーゴ懐かしい。本当に、あの、いいっすよね。超、その、ノリノリマラカスゲー。そのまんまだけど、あの、めちゃくちゃいいと思う。
これはでもなかなか皆さん考えるんですね、こういうのをね。
そうですね。なんか、この間のキャッチコピーとかはもうちょっとそのセリフとか、
うんうんうん、
まあ内容ストーリー的なものだけど、このゲーム内容のとか、ね、そのジャンルを短く説明しつつ、その、売りを入れないといけないっていうのが、こっちの方が難しいんじゃないかっていうのは、あるんですかね。うん、あの、ディスガイア3、
うん、
破壊世紀ディスガイア3、1000万時間遊べる史上最強、今日はあの、運勢の今日の
こ
のシミュレーション RPG。
うん、
ディスガイア。
へぇー。あ、はちゃめちゃ RPG 風ボードゲーム。
ほう。
ドカポンキングダムコネクト。あはははは。なるほどね。
そうだね。そうっすね。
いいね。そう、あとさ、よくあるローグライク、RP、ローグライクゲームっていう、まあ、要は、トルネコの不思議のダンジョンとか試練とか、だけど、ローグライクって要はローグのようなゲームってことなんだけどさ、そのオリジナルのローグを遊んだことある人って、どんだけいるんだろうなっていつも思ってて、もう、ライクゲームはたくさんあるけど、オリジナルローグを遊んだ人は、もうかなりおじいちゃんの領域なんじゃないかなって思ってて、まあ、ローグってのはその、ね、入るたびに、ダンジョンが変わるトルネコとか、チョコボの不思議なダンジョンみたいなの、始祖なんですけど、まあ、本当に昔のパソコンで動いてたので、もう全部、文字なんですよね。その、アットマークを動かしていくみたいな。プレイヤーキャラの代わりにアットマークを動かしていくとか。敵も全部アルファベットの頭文字で、ドラゴンは D とかね。もう要は、グラフィックとかがなくて、その文字しか打てなかった時代のパソコンで動くように作られたゲームなので、だからローグも、もしね、興味があったらローグライクの始祖って何なんだっていう、大元のローグに触れてみるのもいいかもしれないですね。もうその時から、取ったアイテムが何だか分かんなくて、使うまで分からんみたいなのは変わってないので、試練の時とかと。だからそのアイデアは、もちろん試練とかめちゃくちゃ面白いけど、その、元祖のローグの時代からもうそのアイデアは既にあったっていうのをぜひ触れていただきたいなと思いますね。ローグライクのローグとは何なのかと。まあ、私に一押しは 3D ローグっていうのがあって、まあ、ダンジョンが 3D になってるんですけど、ただ、プレイヤーのアットマークはアットマークが立体になってるだけみたいな感じの そこは作れたのに、あえてそうしてんのかっていう 3D ローグかなりシャレが効いてて面白いですね。とかもありますし。いや、やっぱ、あれだね。テイルズがやっぱすごい多いね。この何
こ
々
れ、
な
よ
RPG とか
く
もね。
ね、バージョン考えられるなっていう。20何個あるかな？でも、なんか、洒落てますよね。その、なんとかの RPG って、とじまりがあっても、やっぱ、ストーリーやった後に見ると、まあまあ、まあ、そうだなっていう。まあ、でも、テイルズは、まあ、シリーズだから、そのサブジャンルの目を見て、買うって感じでは、もうない。じゃないですか。あ、今回は運命の話なんだなって言って買うって感じじゃなくても、買うって決まってて見るって感じだから、こういうゲームなんだろうなって想像して買うって感じではないけど、なんか洒落てるな、バージョンが多くてっていう。今、表を見てて、ジャンル名で、このジャンル名サブタイトルで、これやりたいなって思ったゲームで、知らないゲームだったんですけど、そのジャンルタイトルが、金の力で全てを解決するアクション RPG。
すごいね。
タイトルが、プリンセスは金の亡者。
すごいね。
これ、何のゲームだろうと。すげえ、金の力で全てを解決する。
すごいね。それは、なかなか、インパクトがありますね。
なかなか、いや、なんか、金の力で全てを解決するアドベンチャーゲームはやったことがあって、俺の下手がけがそうなんですけど、このプリンセスは金の亡者、もう、なんか、すごい気になる。アクション RPG なんですよね、しかも。
ああ、そうなんだね。
なんだ？シミュレーションとかでもなく？ちょっと、これね、知ってる人い
そう
た
で
ら、
す
ち
ね。
ょっと、ぜひとも。
教えていただきたい。っていうとこでいいお時間になってまいり
は
まし
い。
たので、まあ皆様もこういうジャンルがまだあるよとか、まあこういうのを作ってますでもいいんですけど、あったらぜひ教えていただきたいなというふうに思います。はい。というところで本編仮でした。はい、エンディングでございます。では、ハクさん、告知などございますか？
めちゃくちゃスケジュールがいろんなところで詰まってますので、X 公式のホームページの、トップページの方で、ずらーっとこう出る、会については並べてありますので、ぜひとも、見に来ていただければと思うわけでございます。本当に、頭がパンクしそうなぐらい、 あの演目をあのネタ出しの回が多くてですね、
うんうん、
あの1個思い出したらば次の思い出して別なのを稽古しつつみたいな、うんうん、別なのを作ってみたいな、すごいこう密集した頭の中のはずなのにめっちゃゲームやってるんですよ
すごいね
後輩からあのお姉さん寝てますって X の様子を見て言われるんですけどゲームもめっちゃやってるので、あの生きてるよっていう生存報告も込めてあのたまに YouTube でも、
うんうん、
配信しながらブロードキャストしながらやってたりしますので、うん、見かけたら覗きに来てください。
はい、よろしくお願いいたします。まあ、そして冒頭にも申しましたが、まだまだ寒い時期が続きますし、まあ、あとは花粉も飛んでますし、まだまだインフルもコロナもあるので、まあ、引き続き命大事に、
そうですね、
まあ、そして大防御して、で、いつも言ってますけど、クーネル遊ぶですね。
そうですね。
猫ちゃんを見習って、
いや本当に本当に、
クーネル遊ぶして元気に過ごしていただければと思います。
ね。
では、いつものご挨拶で締めたいと思います。ということで、ありが。
太陽ホエールズ。